第10節、住民による監査請求及び訴訟。第242条、住民監査請求。第1項、普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長もしくは委員会もしくは委員または当該普通地方公共団体の職員について、違法もしくは不当な公金の支出、財産の取得、管理もしくは処分、契約の締結もしくは履行もしくは債務、その他の義務の負担がある、当該行為がなされることが相当の確実さを持って、予測される場合を含む、と認めるとき、または違法もしくは不当に公金の負荷もしくは徴収もしくは財産の管理を怠る事実、以下、怠る事実という、があると認めるときは、これらを称する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止しもしくは是正しもしくは当該を怠る事実を改め、または当該行為もしくは怠る事実によって当該普通地方公共団体の被った損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。第2項、前項の規定による請求は、当該行為のあった日または終わった日から1年を経過したときは、これをすることができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。第3項、第1項の規定による請求があった場合において、当該行為が違法であると治療するに足りる相当な理由があり、当該行為により、当該普通地方公共団体に生ずる回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、当該行為を停止することによって人の生命または身体に対する重大な被害の発生の防止、その他公共の福祉を著しく阻害する恐れがないと認めるときは、監査委員は、当該普通地方公共団体の長、その他の執行機関または職員に対し、理由を付して事項の手続きが終了するまでの間、当該行為を停止すべきことを勧告することができる。この場合においては、監査委員は、当該勧告の内容を第1項の規定による請求人、以下本条において、請求人という、に通知し、かつ、これを公表しなければならない。第4項、第1項の規定による請求があった場合においては、監査委員は、監査を行い、請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により、請求人に通知するとともに、これを公表し、請求に理由があると認めるときは、当該普通地方公共団体の議会、長、その他の執行機関または職員に対し期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を請求人に通知し、かつ、これを公表しなければならない。第5項、前項の規定による監査委員の監査及び勧告は、第1項の規定による請求があった日から60日以内にこれを行わなければならない。第6項、監査委員は、第4項の規定による監査を行うにあたっては、請求人に証拠の提出及び陳述の機会を与えなければならない。第7項、監査委員は、前項の規定による陳述の聴取を行う場合、または関係のある当該普通地方公共団体の長、その他の執行機関もしくは職員の陳述の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、関係のある当該普通地方公共団体の長、その他の執行機関もしくは職員または請求人を立ち合わせることができる。第8項、第3項の規定による勧告、並びに第4項の規定による監査及び勧告についての決定は、監査委員の合議によるものとする。第9項、第4項の規定による監査委員の勧告があったときは、当該勧告を受けた議会、長、その他の執行機関または職員は、当該勧告に示された期間内に必要な措置を講ずるとともに、その旨を監査委員に通知しなければならない。この場合においては、監査委員は、当該通知にかかる事項を請求人に通知し、かつ、これを公表しなければならない。第242条の2、住民訴訟。第1項、普通地方公共団体の住民は、前条第1項、住民監査請求の規定による請求をした場合において、同条第4項の規定による監査委員の監査の結果もしくは勧告もしくは同条第9項、必要的措置の規定による普通地方公共団体の議会、長、その他の執行機関もしくは職員の措置に不服があるとき、または監査委員が同条第4項の規定による監査もしくは勧告を同条第5項、請求があった日から60日以内の期間内に行わないときもしくは議会、長、その他の執行機関もしくは職員が同条第9項、必要的措置の規定による措置を講じないときは、裁判所に対し、同条第1項、住民監査請求の請求にかかる違法な行為または怠る事実につき、訴えをもって、次に掲げる請求をすることができる。第1号、当該執行機関または職員に対する当該行為の全部または一部の差し止めの請求。第2号、行政処分たる当該行為の取り消し、または無効確認の請求。第3号、当該執行機関または職員に対する当該を怠る事実の違法確認の請求。第4号、当該職員または当該行為もしくは怠る事実にかかる相手方に損害賠償または不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関または職員に対して求める請求。ただし、当該職員または当該行為もしくは怠る事実にかかる相手方が、第243条の2第3項、期限を定めた賠償命令の規定による賠償の命令の対象となるものである場合にあっては、当該賠償の命令をすることを求める請求。第2項、前項の規定による訴訟は、次の各号に掲げる期間内に提起しなければならない。第1号、監査委員の監査の結果または勧告に不服がある場合は、当該監査の結果または当該勧告の内容の通知があった日から30日以内。第2号、監査委員の勧告を受けた議会、長、その他の執行機関または職員の措置に不服がある場合は、当該措置にかかる監査委員の通知があった日から30日以内。第3号、監査委員が請求をした日から60日を経過しても監査または勧告を行わない場合は、当該60日を経過した日から30日以内。第4号、監査委員の勧告を受けた議会、長、その他の執行機関または職員が措置を講じない場合は、当該勧告に示された期間を経過した日から30日以内。第3号、前項の期間は不変期間とする。第4号、第1項の規定による訴訟が継続しているときは、当該普通地方公共団体の他の住民は別荘をもって同一の請求をすることができない。第5項、第1項の規定による訴訟は、当該普通地方公共団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。第6項、第1項第1号の規定による請求に基づく差し止めは、当該行為を差し止めることによって人の生命または身体に対する重大な被害の発生の防止、その他公共の福祉を著しく阻害する恐れがあるときはすることができない。第7項、第1項第4号の規定による訴訟が提起された場合には、当該職員または当該行為もしくは怠る事実の相手方に対して、当該普通地方公共団体の執行機関または職員は遅滞なくその訴訟の告知をしなければならない。第8項、前項の訴訟告知は、当該訴訟にかかる損害賠償または不当利得返還の請求権の事項の中断に関しては、民法第147条第1号、事項の中断事由の請求とみなす。第9項、第7項の訴訟告知は、第1項第4号の規定による訴訟が終了した日から6月以内に裁判上の請求、破産手続き参加、仮差をもしくは仮処分または第231条、歳入の収入の方法、に規定する納入の通知をしなければ事項中断の効力を生じない。第10項、第1項に規定する違法な行為または怠る事実については、民事保全法に規定する仮処分をすることができない。第11項、第2項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定による訴訟については、行政事件訴訟法第43条、広告訴訟または当事者訴訟に関する規定の順用の適用があるものとする。第12項、第1項の規定による訴訟を提起した者が勝訴、一部勝訴を含む、した場合において、弁護士または弁護士法人に報酬を支払うべきときは、当該普通地方公共団体に対し、その報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払いを請求することができる。第242条の3、訴訟の提起。第1項、前条第1項第4号本文、損害賠償または不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関または職員に対して求める請求の規定による訴訟について、損害賠償または不当利得返還の請求を命ずる判決が確定した場合においては、普通地方公共団体の長は、当該判決が確定した日から60日以内の日を期限として、当該請求にかかる損害賠償金または不当利得の返還金の支払いを請求しなければならない。第2項、前項に規定する場合において、当該判決が確定した日から60日以内に当該請求にかかる損害賠償金または不当利得による返還金が支払われないときは、当該普通地方公共団体は、当該損害賠償または不当利得返還の請求を目的とする訴訟を提起しなければならない。 第3項、前項の訴訟の提起については、第96条、2回の議決事件、第1項第12号、普通地方公共団体を被告とする訴訟、和解、斡旋、調停及び仲裁の規定に関わらず、当該普通地方公共団体の2回の議決を要しない。第4項、前条第1項第4号本文、損害賠償または不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関または職員に対して求める請求の規定による訴訟の裁判が同条第7項の訴訟告知を受けた者に対しても、その効力を有するときは、当該訴訟の裁判は、当該普通地方公共団体と当該訴訟告知を受けた者との間においても、その効力を有する。第5項、前条第1項第4号本文、損害賠償または不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関または職員に対して求める請求の規定による訴訟について、普通地方公共団体の執行機関または職員に損害賠償または不当利得返還の請求を命ずる判決が確定した場合において、当該普通地方公共団体がその条に対し、当該損害賠償または不当利得返還の請求を目的とする訴訟を提起するときは、当該訴訟については、代表監査委員が当該普通地方公共団体を代表する。